笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。いやー、だいぶ春っぽくなってきてあったかいですね。先日言ったように上着を変えました。まあ冬の間ずっと着てたんですけどね、ハイブリッドダウンパーカー、今はブロックテックパーカーかな、薄手のテラッとしたジャンパーになって、中に、プレミアムダウンベストを着てます。もうこれはしばらくは手放せないですね。まだあったかくなったとしても寒い日用の保険です。さて、皆さんあれちいかわのアニメ見てますかっていきなり、目覚ましテレビの火曜と金曜にね1分だけやるっていうめちゃくちゃ短いアニメなんですが、まあ自分の子供がもともと好きで、単行本1巻を買ってきて、で妻がそれにハマって2巻からずっと買い続けてまして、アニメもねちょっとだけ出遅れましたが、ほぼ第2週か第3週から見始めておりまして、今ちょうどパジャマパーティーズの話になっていて、ちょっとね最新の今週はまだ見てないかな。いよいよあの歌が聴けるっていうのがね楽しみで、漫画の中だとねそのどんな歌かは分かんないでしょ。でもアニメになるとそこにちゃんと曲がつくんで、どうなるのかっていうのがまあ楽しみなんですね。でこのパジャマパーティーズの歌が未だにうまく歌えないです。なんか出だしが難しいんだよね。まあ、知って知らない人には何言ってるのか分かんないんだけど、ワン、ツイン、サン、シー、ウウワワウワウワワパクパクチャオって言うんだけど、その最初がね不思議な拍の刻み方をしていて、1212341212みたいな感じに聞こえるのよ。これは一体なんだという感じでね、あのおもろい曲作るな、これも徳丸修吾さんなのかなと思うんですけどね。だとしたらかなりの変則技というか、あの引っ掛け技みたいなのを出してきてすごいなと思ったりしております。はい、前置き長くなりましたけど、今日はね、先週の金曜日にちょっと参加してきた静岡市がやってる、まあ、DX の、伴走型支援事業っていうのの結果報告会に参加してきたので、その話をしようと思います。じゃあ行ってみよう。これはね去年の夏ぐらいかな、1回街中の、シップスとかいうとこだったかな、なんかコワーキングセンターみたいなところでキックオフの講演会兼説明会があって、それに参加してきたんですね、かつて。で当時は企画としてはすごく良くて、お金もかかんないんでいいなと思ったんですが、3ヶ月間実施するっていう、まあ、事業なんですけども、それがね年末の一番うちにとって繁忙期に当たっちゃうんで、まあ泣く泣く見送ったっていう経緯があります。でただねそれが実際 やってみてどうだったかっていうのは聞いておきたかったんで、ビネストっていうね静岡の街中のところへ行って話を聞いてきました。この事業、静岡市がやっているもので、正式には、静岡市令和5年度中小企業等 DX 支援事業という名前で、今回が第1回ですね。ざっくり言うと、マッチングとをやっているビザスクというところが受託しているんですけども、静岡市がビザスクに、お金も払うんでしょうけども支援、依頼して、手を挙げた中小企業 DX やりたいっていうところを募集して、でそこから5社採択して、でビザスクさんが専門家とマッチングをして、で3ヶ月間、DX 化に取り組む、でその間の、相談料みたいなものが、静岡市が負担して、企業側は、費用はかからないっていうような、事業ですね。これの特徴はですね、通常は、公共団体、静岡市などのところは補助金っていう形で、手を挙げたところに補助金を、渡して、いろいろ支援するっていうことが、今までも基本だったわけですけども、結局その補助金っていうのは物とか、ソフトとかハードを導入するそのお金を補助するっていうものですよね。ただ、一つ問題点があるとしたら、じゃあ DX 化にお金出しますよっていうふうに市が考えたとしても、企業側がその、要は予算化できるかっていう問題があります。それは俺も実感してるんだけど、結局のところ自社の課題を見つけて、それに対してどういうアプローチをする、で、ゴールをどこに設定するかとかですね、そういった部分がちゃんとできてないと、下手すりゃね、補助金で入れたものが全く役に立たないっていうこともあり得るんですよね。だからそこのところにまず最初に課題の整理とか目標の設定、ゴールの設定で、どういうステップでやっていくかで、今回はこのフェーズ1をやるためにこういうものが必要なんだっていう、絵を描けないとお金が無駄になっちゃうし、企業側もそれにそれなりの時間と人と手間をかけるので、いくら補助金が出るといってもね、それに補助金って 100% じゃないんで、自腹は切るわけですよね。だから本当下手すると時間と人と人物金を投入した上で役に立たなかったっていうことになりかねない。でましてや DX っていう得体の知れないものに対してはそうなる可能性が高いっていうのが、多分静岡市側の懸念だったんじゃないかなと思います。で今回のこの事業はその前段階ですね。そこで専門家とマッチングも、そのビザスクっていうところが間に立って、ある程度その企業の課題をヒアリングした上で合いそうな専門家を、今回どうなの、最低2人は合ってる感じでしたかね。面談して、で企業側がこの人でお願いしますというふうに、おはようございます、判断したら、その人と一緒に3ヶ月間 取り組むっていうような仕組みで、まあ、そのビザクスクさんもそれにある程度慣れてるというか、それが仕事なのでマッチングのプロとも言えるんですよね。で、まあ、全国に専門家がいるっていうところが強みだと思うんですけども、まあ、そういういいマッチングをしてくれるっていうサービスの上で、まあ、3ヶ月、まあ、決めた専門家と取り組んだっていうことなんですね。で、今回はその成果発表会っていうのがあったわけです。今回ね、初めての、まあ、実施だったわけなんですけども、5社ですね、会社としては、まあ、中小企業とは書いてあるんですが、5社が、採択されて実施しての、まあ、成果発表会っていう流れなんですけども、まあ、そこからちょっと内容入ってきますね。ここから、ね、この5社、まあ、名前はちょっと特に出す必要もないので言わないんですが、10名ぐらいの会社から、60名、70名、一番大きいところは900人近い大きな会社まで、まあ、そこはさすがにみんな知ってるぐらいの、まあ、名の知れた中小企業ですけどね、まあ、そういったところまでがこう参加したということで、まあ、全部の話を聞くっていうのはちょっと時間的にも無理があったんで、まあ、その中で2社がね、まあ、発表してくれて、でもう1社は、そのビザスクさんっていうね、間のマッチングのところが発表してくれたりしました。まあ、各社課題感としては、まあ、それぞれなんですけども、例えば、まあ、在庫管理の、まあ、業務フローの構築とかですね、あるいは、まあ、人事評価制度の見直しとか、まあ、そういうデジタル化の検討、あとは、まあ、業務課題の可視化っていうのもありましたね。なのでまずは整理だっていうね、現状の把握とか、課題を整理してっていうようなレベルと、まあ、今後の施策の立案、施策かみたいなのも結構ありましたね。まあ、大きい、そう、一番大きいとこなんかは、まあ、店舗もそれぞれあって、それぞれが、まあ、デジタル化を進めてるっていうこともあって、全社的にこう横断的に、まあ、統一的にっていう施策が打ててないっていうのもあったようで、まあ、大きいところならではの悩みかもしれないですね。で、まあ、その中で例えばその人事の話なんかは、まあ、業務、まあ、そこはメーカーさんなんですけども、まあ、その、カバーするエリアというかジャンルが広がったこともあって、多分そのスキルが増えてきた、その求められる、そんな中で、まあ、人事評価が複雑になってきてたっていうようなことが、まあ、課題としてあって、そこの評価に、まあ、かなりの工数がかかっているっていうあたりに課題感があったようですね。まあ、それに対して、まあ、専門家が入って、まあ、整理をするっていう、まあ、方向性が出たっていう感じだったと思います。まあ、すぐにねババッと決まるっていうところまではいかなかったかなと思うんですけどね。で、あとさっき言った、まあ、店舗いっぱいある大きいとこなんかは、課題感としては各店舗での効率化とか個別の課題に対してのデジタル化は、都度対応、ただ、マネジメントから現場までの統一したデジタル化に向けた体制が構築できていないというような話とか、 あとこの DX 認定制度の取得っていうのもどうも話題に出てましたね。これ僕まだね把握できてない制度ですね。 DX 認定制度、ちょっと今回気になったキーワードでしたね。あとやっぱりメーカーさんですね。例えば海外から納品した組み立て用の部品に関する在庫が把握できない状態になっている、それに伴い取引先から在庫管理に関する苦情が発生するなど自社のみの問題ではなくなっているということで、その上記課題に対してデジタルツールの導入を検討していたものの自社には知見者がおらず進められない状態になっていた、まあ、これは割と共通した課題で、まあ、中小ってまあ当たり前だけどデジタルツールとかデジタル化に知見のある従業員っているわけないじゃんねそんな人材いませんよっていうのが正直なところで、そういう中でまあデジタル化だ DX だって言っても本当に絵に描いた餅だってっていうことなんですよね。で、まあそういうところがこういう事業に参加して、まあ手を挙げてやってきたっていうのは本当にいいと思うんですよね。中小は本当そこの人材はないので、外部の力を借りるしかないなと僕も思いますね。で、まあそこを今言ったとこなんかは、その在庫管理に関しては、現状問題の可視化っていうところでね、ポストイットを使ってちょっと枠を作ったり流れを作ったりとかですね、あとまあ作業の現状のフローですね、流れで、まあ、省流と物流と業務プロセスを抽出して可視化っていうことで、まあやっぱりですね現状の把握ってっていうのを結構丁寧にやって、それをマニュアル、まあフローですね、どちらかというと、ある判断があってイエスかノーかとか、そちらで処理が分かれてみたいな図、フロー図を書いてますね。そんな感じですね。結構そういったところに詳しい専門家がついたようですね。最終的に目指す姿は成仏一致って、情報と物の一致ですね、そんなところを目標にしますっていうところで終わったかな。まあそんな風に2社もしくは3社のまあ発表があってから、まあ、パネルディスカッションということで、その発表した人たちが前に出て、まあ、司会がビザスクさんで、まあ、ちょっとこう問いかけていくっていう感じで、一応パネルディスカッションもありました。そうですね、まあそこまですごい話があったというよりは、割とやっぱり課題感みんな共通してましたね。例えば社内で DX を推進することの難しさみたいな話について、例えば外からの目線がないっていうような話があって、まあ、新卒も取ってないし、で社員は固定化していて、まあ見直し、業務の見直しがそもそも難しいっていう現状で、まあ自分たちにそういう DX 絡みの知見がないっていうこと、知識もないし他社の動向もキャッチアップできてないっていうあたりに、まあ推進することそのものが難しいっていう話がありましたね。まああとはそのやっていこうっていうそのモチベーションも、まあ、持ちづらい。だからまあ日々の業務にね追われて、 まあそういうことは後回しになってしまうっていうところの難しさを言ってましたね。で、他の会社だと、まあ、アナログな業務が多いと。で、じゃあやりましょうって言っても何ができるのっていう社員とか、まあなんでやんなきゃいけないのかっていうのをこう伝えるっていう部分の、まあ、難しさっていうのもありましたね。まあそうですね、そんな話で、まあ、一人ね、実際に専門家も来てて、その人は、まあ、例えばその外部の人材、まあ、そういう専門家を入れることによって、まあ、外の事例が聞けるっていうメリット、外ではこんなことをやってる、こんな成功事例があるっていうことから、まあ、そこの会社でもできるっていうね、気づきにつながっていくとか。で、まあ、あとはやっぱ第三者が入るっていうことで、まあ、通常ね、自分たちだけだったらもうこれが当たり前と、まあ、これでいいじゃんっていうね、まあ、現状を肯定、まあ、現状追認みたいな雰囲気にどうしてもなってしまうんだけど、まあ、そこにね、外部から第三者が入ることによって、まあ、見直しができるよっていう話をしてましたね。で、まあ、あと次の話題として、外部専門家のメリットデメリットっていうことで、まあ、今とつながるんだけど、まあ、内部だと声を上げにくい部分がありますよね。これはどこにでもある話だと思うんだけど、ちょっと言いづらいとか言うと角が立つみたいなことがあるんだけど、まあ、外部の人が来てズバッと言うっていうことによって、まあ、変わるきっかけが生まれるっていうのかな。まあちょっと人によっては言い方がきつい部分もあるかもしれないけど、まあ、例えば痛みを伴う変化、まあ、変化そのものが大変ですからね、そういったものも第三者が入ることによって何とか進めることができるっていうことね、まあ、そんな話とかがありましたね。まあ、あと、まあ当然専門家は経験値も高いっていうのもね、大きいのでね、そこにまあいろいろ教えてもらえるっていうね、まあ結構ね、Zoom で打ち合わせするっていうこと自体も慣れてない会社さんも多くて、まあ、そういうところとか、あるいは使ってる、まあ、デジタルのツール、IT のサービスなんかも、例えばスラックも初めてとかっていうところもあったりして、 LINEWORKS も、導入はしたけど使えてないとかですね、そういう状況であればね、ますます外部の人の力っていうのは有効なのかなっていう気はしましたね。まあこの参加した企業さんは3ヶ月が終わると一応この事業そのものは終わっちゃうので、もしその今お付き合いしている専門家と続けていくんであれば、個別に契約するっていう形を取るようです。で、会が終わった後、まあ、ちょっと話をする時間があったんで、その2社の人には話聞いたんですけど、1社は、契約継続して、まあ、個別にね契約すると言ってて、もう1社はもう終了ですと言ってましたね。まあ、このあたりは、まあ、予算感とか会社のね規模とかいろんな要素で決まると思いますけども、まあただそこにねビザスクさんは絡まないっていうのはなんか意外だったんですけどね、そこから先継続する場合ビザスクのビジネスになってもいいんじゃないかと思ったんですけど、それはなかったんですよね。なんであとは個別に契約するっていうことらしいです。 まあ、今回話を聞いて、まあ、思ったよりも、まあ、っていうか3ヶ月しかないんで、そんなねすごく進むわけじゃないなと思うんで、まあ、3ヶ月でやっぱ課題の整理、目標、ゴールの設定、そこへの、まあロードマップを描くぐらいのところでももういっぱいいっぱいだなとは思いましたけども、まあね、今回話を聞いてこれが無料でできるならいいなっていう気はしました。来年度は5社を10社に増やすっていう話なんでね、今度は手を挙げてみようかなっていう気でおります。興味ある方はこのさっき言った静岡市の中小企業等 DX 推進事業だったかな、そんな名前の事業なので、よかったらちょっとね静岡市役所に、産業振興課とかそのあたりだと思うんですけどね、問い合わせてみるといいんじゃないでしょうか。多分また夏頃に発表になるんじゃないかなと思いますけど、ただ実施期間はやっぱり同じで年末みたいです。まあここが一番大変なとこですね。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。